はい、ということで、岸本会でございます。
はい、
今回はですね、ためになる系
話でございます。
いいですね。
いいと思います。
じゃあちょっといきます。教えて都市伝説。はい、
はい、
都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますけれども
、はい、
林さんが前回は自分の日常をね、
はい、
話したということなんで、
うん、
僕はちょっと日常にまつわる
いいですね、
うん、話をしたいと思うんですけれども、はい、皆さんここ、まあ、1年ぐらいですかね、
うん、
めちゃくちゃ在宅ワークが増えたということなんですけれども、
う
ん、
でしょうね。
その在宅ワークが増えたことによって、
うん、
あることがすごい問題視されているってことがあるんですよ。在宅ワークを し始めたことによって、
はい、
企業間であることがすごい困っている、困っているってい
う
ことでもないんですけども、そう、企業によっては非常にこれをね問題視しているところもあるんですよ。
はい、
何が問題になってると思います？
やっぱ顔合わさないから、
うん、
コミュニケーション取れないとか。
ああ、まあそれもあるよね。
新人とか入るじゃん、
うん、ああほうほうほう。
その要はレクチャーできないじゃない、うまく。
ああ、まあまあリモートではね、その行き届かないところがあるとかっていうのも確か問題になってるってい
うのは、ね、こういうとこではないんですか？
うん、まあまあそれもあると思うんですけど、
はい、けどまあ岸本さんが言いたいことはそこじゃなく、
そこではないんですよ今回、
う
ん、
何？
すごいシンプルに言うと、
うん、
セキュリティ問題なんですよ。
セキュリティ、
うん、これね、今までだから会社の中で全て完結していたものを、はい、在宅に変えたことによってですね、
うん、
情報を家に持ち出さなければいけないとか、
うん、
家の中で、会社にあるべき、本来なら完結するべきものを家の中で情報を取り扱うということが増えたわけですね、
う
ん、クラウドサービスとかもそうですけど、はい、
そうですね。
で、要は個人所有の端末のパソコンとかで仕事をしていることが増えたってことでもあるんですよ、
う
ん、でここですごい問題が、個人所有の端末で、
うん、
その会社の情報を使っていいのかっていうところなんですよね。
あ、ほんほんほん。
だって人のパソコン、
そっか、
個人のパソコンで、うん、本来ならそっちに持ってっちゃいけないような情報とかも、
うん、
勤務先から取ってきて許可してるわけじゃないのに使ってる人がいるっていうことなんですって。
そうかそうか。だから自分で使ってる部分と会社で使ってる部分が混在してるパソコンの人がダメってことよね、
うん、でそれを本来なら会社が許可してれば OK だとは思うんですけども、うんうん、
はい、
これをねアンケートを取ったところ、個人所有端末で許可を得ていない人が 36.8%、
うん、結構多いね。
だから結構、
うん、
まあ言わなくてもいいかとか、
うんうん、
まあバレなきゃいいかというか、うん、っていうぐらいの感覚で情報をこう、うん、まあ顧客情報とかを使ってると、う
ん、確かに。でも会社からさ渡されたパソコンと自分が持ってるパソコン2台持ってたら、うん、やっぱ1台の方が楽じゃん。
あと使いやすさとかね、うん、使い勝手の、ね、慣れとかもあるし、
うん、ってなるとやっぱり自分の持ってるパソコンでやっちゃうか、う
ん、まあそのね、すごい会社とかだったら1人1台ちゃんと、
うんうん、
支給するとかはあると思うんですけど、ね、やっぱりそれもね急遽テレワークになったとかでできないってところもまあまああると思うんですよ、うん、っていうことで結構だからセキュリティ問題が今後特に問題視されていくんじゃないかというのがあるんですって、うん
そっか、
うん、だから過去さ会社の中ならセキュリティってかなり厳重にやってたものでも、
うんうん、
情報漏洩って個人のパソコンならもっと簡単にできちゃうっていうこともあったり、まあね、中にはそれを悪い使い方できるぞっていうのが分かっちゃうってこともあり得る、
ね、顧客データなんてね簡単に、
うんうん、っていうことなんで、そういう意味ではもうセキュリティがかなり大事になってくるんじゃないかという話が出てるんですよ、
うん、
でこっからなんですけども、セキュリティの中でやっぱり個人でできることってだいぶ限られるじゃないですか、
はい、
何がセキュリティで大事だと思います？自分パソコン使うじゃないですか、
うんうん、使う。
セキュリティって何やってます？
僕は、
うん、
あの Mac なんで、うん、オートレなんかセキュリティが入ってるんですよね、
まあ、そもそもの、うん、あの入ってるそのセキュリティソフトだよね。
しかも、
う
ん、あの Apple が認めてないアプリは、うん、自分でパスワード打ち込まないと入れられない仕様になってるんですよ、
うんうんうん、
でもこれ切ることも可能なんでしょうけど、
はいはいはい、
その仕様をね、
まあ、変なやつは入りづらい状況という、うん、
でなおかつこのセキュリティを敷いてるから今、
うん、
で普通のパソコンやったらこうやって入られてるところを、うん、Apple のこの Mac のセキュリティでこんだけ止めましたよっていうのが何件ですって出るんですよ、うん、
なるほどなるほど。
これそういうなんていうんですかね、うぞうむぞうのよくわからないものを切ってくれるっていうセキュリティは僕助かってるなと思います、うん、Mac 使ってて。
なるほどね、
うん、
まあ、だから要はそこに関してはもう Mac 自体が賢くてやってくれるってことだよね、
う
ん、
そう勝手にやってくれてる。
だから個人的にやってるっていうわけではなく、
僕はそうだからなんとかバスターウイルスバスターか、
とかね、入れたりとかっていうのは
全く入れてないですね、うん、
これね、
うん、
実はまあセキュリティソフトって今のパソコンでかなり全部優秀なんですよ、うんうん、それは Mac に限らず、うん、Windows でもそもそも入ってるのでかなり優秀なんですって。 なんですけど一番ここに気をつけなきゃいけないっていうのが結構みんな抜けてるというのが実情としてあるらしくて、うん、パスワードですよ。
あ、パスワードでそのパソコンの、
そうパソコン含む全て、うんうん、メール、はいはいはいはい、SNS、まあ、大体のものパスワード使うようになってるじゃないですか、
うんうん、
でこれがかなり適当に決めてる人が多いというのがまあ実情だと。
まあそうですね確かに、う
ん、でこれもうパスワードって本当にみんなね、あの同じ系列のやつから選んじゃうっていうのがもうデータとして出てるんですよ。
うん、そうやわ。
変な話、
うん、
それを順番に打っていけば大抵当たっちゃうっていうぐらい、
うん、
あの偏ってるんですってパスワード。
やっぱりその情報漏洩よりもまずは、
う
ん、覚えやすいで
使いたいっていうことに
言
っちゃうんだよね。
覚えやすいでやっちゃうんですよね、うん、ってなるとやっぱ被っちゃうかも。
そうなんですよ、うん、でこれで、まあ、ちょっとこれを聞いてて、
うん、
思い当たるかもしれないっていう方がかなりいるかなっていう話があって、はいはい、
うん、
要は人気のあるパスワードを、
うん、
まあ、ちょっと言っていくので当てはまる人いるんじゃないかなっていう感じで。
そういうこと、
うん、だから
何のパスワード、パソコンとかそういうもので当てはまるナンバーがあるとか、
で
携帯とかね、
うん
うん、
まあ、まずだから簡単に言うとですね、
うん、
連番系って言われているパスワードがありまして、はいはい、これがまあ最もセキュリティの弱いパスワードの一つとされているんですけども、うん、はい、1,2,3,4,5,6,7 とか、
マロさんだ
知らないけどそれを言うのはもう最悪の行為だと思いますけど僕の中で、
携帯が 1,2,3 やったら確かね、
ね、うん、だから要は入る分だけというか、うん、順番に 1,2,3,4,5,6 とか、うん、6桁なら6まで、うん、8桁なら 1,2,3,4,5,6,7,8 とか
1,2,3,4,5,6 だったから丸さん気をつけて、
まあ、うん、これはね本当に単純すぎるんで、うん、これはさすがにやばいなって思う人がいて、
うん、
やるパスワードが654321とかなんですよ。
あ、下っていくんだ、うん、
これも上位に入ってるんですよ。だから結局連番系っていうのは最もセキュリティ弱いものの一つ、
覚えやすいし打ちやすいし、
うん、でだから、簡単に言うと、解かれる確率がものすごい高いものの一つっていうことですね。
まあ、確かに僕がさ会社のハッキングするってなったらパスワードって言ったらやっぱ123って一番押すよね最初に。0000か123って押すよな。
あとごくまれにっていうか、うん、結構これも多いんだけど、うん、なんかのアプリ入れたりとか、
うんうん、
メールソフトとかなんかそういうの入れた時に初期パスワード設定っていうのが連番になってることがたまにあったりする。
もともとの
そう01234になってますので、うん、これを、変更して使ってくださいっていうのを無視して変更せずそのまま、
うん、
仮パスワードを使い続けるっていう人も多いという、うん、ことによって、まあ最悪セキュリティレベルという感じのパスワードです。
マロさんだ、
うん、まあ、マロさんはまあだからすぐにでも、解除される可能性があると。
そうですね。
で次、
はい、
ゾロ目系パスワードですね。
ああ、ゾロ目か、
うん、まあ、これもやっぱり多い、
でしょうね。
めちゃくちゃ簡単ですよね、うん、11111とか、うん、666666とか、うん、77755とか、うん、まあ何でもそうなんですけども、はい、同じ数字を、とにかく羅列するというパターンですね、うん、これだからアルファベットも入りますけども、
うん、
連番系 ですね、ゾロ目、うんうんうん、あ連売じゃない、ゾロ目系パソコン、
ゾロ目ね、
うん、これもまあ非常に多い、
多いでしょうね。
でこれね意外と言われないとわからないのが、うん、次のパスワードが、あなたは多分ねやったことないと思うんですけど、
はい、
パスワード QWERTY っていうのが
何それ、
かなり多いとされてるんですよ。
QW?
アルファベットの QWERTY っていうパスワードがものすごい多いんですよ。
なんで？
これなんでだと思います？
全然わかんない、
あんまりピンとこない。
キーボード？
お、そうなんですよ、
上キーボードの端からか。
おお、うん、そうそうそう、わかりました、
はい、わかりました。
そうなんですよ、あのアルファベットの左上が QWERTY と、うん、要は連番 1,2,3,4,5,6,7 みたいなのの一個下の段をただ左から押していくと、
そういうことか、
全てパスワードになる。これもだから実は多いですよね。でそれがだから左下の文字配列だと ZXCVBNM とかっていう、これもね非常にランキングに入ってくるような、パスワードなんですよ。
でもそれで解除されてるからランキングができてるんですもんね。
でそうっていうか、まあ、あのランパスワード何してますかっていうやつ、
うんうん、あそう解除されてるじゃなくてか、
うん、あまあでも実際だから狙われてる、ね、これだから発表されちゃってるから、
うん、
あのどれが多いかっていうやつ、うん、なんで、出てきて、
それは気をつけた方がいいですね絶対、うん、
で次これもね、うん、面白いというか、うん、よくあるパターン、ファンタジー系パスワード
というのがあるんですよ。ファンタジー系パスワード、
うん、どういうパスワードでしょう。
ファンタジー
、はい、
あアニメとかのキャラクターみたいなやつにする。
ほうほうほう、うん、
例えば木村さんだったらブランキジェットシティっていうメールアドレスにしてるとか
それはファンタジー系ではないです
けど、ね、痛々やなと思ったあのブランキジェットシティにしてたやつ、
うん
うん、とか
あんまり人のメールアドレスをこういう放送に載せるのはどうかと思いますけど、
いや今使ってないでしょ、
うん、まあ、
使ってないでしょ、
使ってるのもある
けど、ね、あるのか、ね、うん、それ違う、キャラクター、違う違う、キャラクター、
キャラクターね、
ファンタジーでしょだって、う
ん、ちょっとだからキャラクターだとね、
うん、
覚えづらいっていうのもあるんですね、うんうん、あの長い例えばドラえもんとか、
あ、そうそう、分
か
んないけどね、そういうこと、あ、違うんだ、うん、
まあどっちかっていうと、うん、まあそれに近いんですよ、その意味のある英単語なんですけど、うん、はい、一番多いっていうのがドラゴンとか、
ダサダサじゃん、
プリンセスとか、
マジで言ってんの
これは、まあ、ちょっと最近ちょっと落ちてきてるらしいんですよ、人気としては、
はい、
でも数年前までは世界で480万人がこれらの単語パスワードとして使っていたという統計があると。
キングとか、
そうそうそう、そういうこと、うん、
スターとかだ、
ドラゴンなんて、うん、でも覚えやすいし、
まあね、
うん、なんとなく使いたがる人が多いかなっていう、うん、
いや周りにはいないな、
これでも、うん、でもなんかそういうの使ってる人いると思うよ。
いるとは思いますけど、
固有名詞、
うん
うん、日本だとでもドラゴンじゃないかもね、
うんうんうん、
なんだろうな日本だと、
まあ、でも好きなアーティストなんじゃない、岸本さんみたいに、
し柴犬とか
ドラゴンって日本だと柴犬になるの、
わかんない、
柴犬に当たるの、
なんだろうと思って今日本でドラゴンに当たるようなものあるかなと思って、
あのあれじゃない、鳳凰とかなんじゃない、
ああ鳳凰、
あ、ないか、
鳳凰使うかな、でもまあまあでも近いのか、そういうノリではあるよね、
うん、そういうことでしょ、
うん、でアルファベットで書いて違和感があまりなくて、うん、
そっかそっか、
しかも覚えやすいスペルのものって感じかな、
うん、
で結構ねこれも意外に多いのが、
はい、
スポーツ系、
スポーツ
パスワード、
はい、
スポーツ、
ベースボールとですか、
おお、
うん、
正解、
え、なんでそれにすんの？
スポーツが好きな人は結構スポーツ系を入れるそうで、
うん、へ、
フットボール、
フットボール、
ベースボールとかは使用率が高めらしいですね。
そうなんだ。
だからここまあ数年で、ベースボールがだいぶ減って、
うん、
フットボールが増えているという。つまりだからスポーツの盛んさというかその流行りによってそのスポーツが、まあ、対象になることが多いと。だからラグビーがめちゃくちゃ流行った時とかあったじゃないですか。だからそういう時は多分ラグビーとかが パスワードとして増えてたんじゃないかというふうにまあまあ言われている、うん、そうなんですよ。でね、これもね、うん、謎というか、
うん、
なぜかこのワード、
うん、
だけがダントツで人気っていうのもあって、うん、
はい、
なんだろうな、歌のタイトルみたいな、
歌のタイトル
感じ、
うん、
のパスワードが、
うん、
まあ、だから一個の単語なのよ、
うん、
日常生活とかでもまあまあ使いそうな、
甘色の髪の乙女的なこと
違う、
どういうこと、よくわかんない
よ、だから日常会話で普通に使うような言葉なんだけど、はい、うん、なんていうかな、
愛してるって最近言わなくなったのはみたいなこと、
ああっていうかほぼ正解なん
です。そう、
あのね、
ゴスペラーズなの、
違う違う、ね、そこはそこまでいかないんだけど、うん、愛してるんだよね、だから、
あ、そうなんだ、
I love you って言葉、がパスワードで、文としてはめちゃくちゃダントツに、
なんで
パスワード I love you にするでしょ、
はしないよ
普通
しないよ絶対、
気の利くやつは、
何パスワード
言わねえよ
1個ぐらい教えて
よ言わねえよ、
もう使ってるパスワードじゃ、使ってないパスワード、過去やってた、
あ、過去やってた、うん、でも俺は、うん、あれだよ、あの自分の、
うん、
何、過去に住んでいた家で使っていた家電の後半とか使った、うん、
あ、
それってもう今後使うことのない番号 で、うん、でずっと覚えてて、
うん、
でしかもあのたどりづらいというか、
うん、
ほぼ関係ないっていうので、これはね俺結構使ってましたね。
でも俺もそうだわ、一番最初の18の時に上京する時に買うてもらった携帯電話があるんですけど、
うんうん、
それは確かにパスワードはうちの実家の下4桁だった、うん、
なるほどね、うん、それだからセキュリティ的にかなりいいと思うんですよね、うん、誕生日がまずダメ、
誕生日ダメなん
で、現在使っている携帯の番号の下4桁とか紙4桁とかもやっぱりダメだし、うん、家電もダメだし、
うん、あ、まあ、調べやすいもんね、
うん、うん、あとまあ住所が4桁の人とかで、そのなんか、
そういうことか、
4の何の何とかでとかで使ってる人もいるし、
うん、そういうことか、
あと語呂合わせ系ね、自分の名前を語呂合わせにするみたいなパターンとかもまあやっぱり使ってる人いたりする、
まあことだったら丸の9つやから9の10みたいな
まあまあだいぶ無理にやってるけど、
う
ん、まあでももっと語呂いるじゃん、ゴロとかわかんないけど、
あ、まあまあね、
0056
ゴロで、ゴロ行く、
いやいや、その
ゴロの例えでよ、ゴロ行く
0056
ゴロ、びっくりするわ、
わかんないけど、
1IQ も使ってないじゃんゴロの例えでゴロ行く、なんか言うでしょ他に、
いやいや、そういうことよ、
まあそういうことね、
話としてはね、うん、だからこういうのを、まあ、やってる人はやっぱり、
うん、
セキュリティのなんていうかな、IQ 低いって感じ、
そうかそうかそうか、
うん、
まあすぐに解かれちゃう、
うん
うん、
でやっぱりだから さっき言ったように人名だよね、
うん、
自分の名前もそうだし、
そうか、
あの人の名前、
うん、
で結構意外なのが、
はい、
自分以外の人名でパスワードで、
うん、
まあ、海外でよく使われてるのがチャーリー、
チャーリー、
ドナルド、
ドナルド、へえ、へえ、そうなんだ、
だから外国の人からすると多分馴染みのある、うん、言葉なんだだよね、チャーリーって、
まあ、よくあるような名前なのかな、
うん、太郎とか
花子とか、
うん、花子とか、
うんうん、
でも花子とか書いちゃいそうだよね、偽名とかで、わかんないけど、
あ、でもよく使われてますもんね、
セキュリティとか
でお店とかのね、
そうそう、
なんとか花子、なんとか太郎みたいなね、
うんうん、なんかね、だからこれもね、あれらしいですよ、あの年によって結構上下するって、名前、流行りの名前とか入れたりするんだろうね、
う
んうん、だから
ちょっと前だからひなっていうのが一番でしたもんね、女性は、
うん、ほら、あの松坂大輔が活躍してた年、
うん、
出てきた年、うん、次の年ぐらいに大輔って名前がもうダントツ1位になったみたいなとかあったからね、
いい時代だな、野球選手でそんなね、
そうだから、うん、そういうやつも関与してる、
うん、
だから悪い人は多分そういうところもチェックしていくんじゃないかなと思うんですよね、うん、
いいっすね、
でね、これがね、人間が考えつくパスワードの中で最もダメなものの一つ、
ダメ、
うん、これもワンワードなんですけど、1個のワードで、
はい、
これもめちゃくちゃ多いし、
うん、
最初に設定する人が結構多いという言葉あるんですけど、はい、うん、P で始まる
P、
うん、言葉、
ピース、
平和っていう、
そう、
ああ
、違うんだ、
だったらいい世界だよね、
だったらいい世界だよねそのパスワードにしやすいってことですか、
めちゃくちゃしやすい、
ピッグ、
あ、豚？
うん。あ、わかった。ペニスちゃう。
おお、それもいい世界だよ。
じゃなく、うん、ペピパピエエ。
ピで始まる最も簡単かつ、
うん、
うん、安易なパスワード。
え？
これわかんない？
パーソン。
あ、人間みたいなこと。
ピンク。
あ、いや、じゃあもうそういうことじゃない。
ピリオド。
ああ、もう頑張るな、うん。意外と出るな。
簡単なものですもん、今言ってるのはね。
そうだよ。
ペン。簡単じゃん。ペン、パン。
まあでもそれはちょっとわかるけど、
うんうん、
あのね、P で始まって D で終わる言葉。うん、
え、P で始まって D？
うん。これもね、皆さんも一緒考えていただいて。
パウンド。
いや、もう
重さ。
逆にそこまで出たら出そうだけどな。
え？
出ない。
ファ。あー、P じゃないか。
P を。P で始まり、D で終わるんだよ。そして、
うん。
じゃ、最大のヒント。
聞いてください。ほんま出てこない。
再三俺が言ってる言葉。
え、今も？
うん。
P で始まって D？
で僕がもうこの放送中に一番言ってるぐらいの言葉。
ああ、分かった、そういうことか。パスワードね。
そうですよ、パスワードです。
確かに
パスワードっていう言葉自体をパスワードにしてしまう人が非常に多いです。
ああ、でも、うん、
そうかも。でしかもこれめちゃくちゃ危険度高いという。
そうなんだ。
うん、あのもうだから玄関開けっぱなしにしてるぐらいの
そんなにノリ
だそうです
よ。だから鍵穴に鍵刺さってるみたいな。
うん、もうそうそう、
ね、だって書いてんだもんな、パスワードってね、
う
ん、そこに、
やってくださいって言って、
うんうん、
でパスワードってちょうど8文字なんですよ、
うん、
で結構8文字ぐらい入れるパスワードのやつがまあまああったりするので。
そうかそうか。
もうちょうどいいってことでね、パスワードにしちゃう人が多いらしいです。
PASSWORD か、
うん、PA、 そうそう、 SSWORD、
うん、
パスワード、
うん、そっか、それしちゃうんだな。
これはね、意外とやりがちということ。これもね、だから一旦これにしとこうっていう感覚なんだろうね、多分。
あとで変えようっていう。
そうそうそう、とりあえず覚えとくのめんどくさいから、うん、
かか
パスワードにしときゃいいや、うん、でやるっぽい。だそういうことによって非常にあのパスワード流出が危険になってきているということなんですよ。ちなみにこれだから世界と日本で若干違うんですけど、うん、日本の、まあダメパスワード、うん、トップ20みたいなの出てるんですけど、
なんだそれも。
1位は123456、
うん、同じだ。
2位は123456789で、3位がピクチャー
1。え、どういうこと？
ピクチャーって写真1みたいな、う
ん、なんでピクチャー1なの？
なんで、なんでだろうね。でも、うん、あれなんじゃない、覚えやすいんじゃない、
うん、
あれに出てくるから、あのパソコン内にピクチャー1とかって。あとだから4位がパスワード。
パスワード、
うん、
やっぱそれ上位なんだな。
で、6位が111111とか、うんうん、7が123123とか、うん、812345とか、うんうん、まあそんな感じです、
ね、でもドキッとする人いるでしょうね、
うん、多分これ聞いてる人のかなり当てはまる要素多かったんじゃない
ですか、ね、変えた方がいいわ、マロさんも。
ちなみに日本でも17位に I love you 入ってますから
ね、うん、そうなんだ。
だから結構多いんですって。
使う文化でないのに、アイラブ
使わないけど、
うん、
英語で覚えてる言葉を多分入れるってなったら出てきちゃうんじゃない、うん、あの安易だから、
うん
うん、
まあね
っていうことなんで、皆さんもね、こういうパスワードを今後多分非常に重要になってくるんです、うん、そのセキュリティ管理がだいぶ甘くなってる時代になってきてるみたいなので、ということなので、まあ、今言ってたものに当てはまるパスワード今してる方とか、
うん、
まあ、今後しようと思ってたとか、よく使ってるって方はちょっと、その辺を避けて、誰にも思いつかない、そして自分でも思い出すのがかなり困難ぐらいのやつにした方がいいんじゃないかなと、
うんうん、
で僕がさっき言ってた過去の電話番号とか、うん、過去の住所とか、なんかその自分しか思い出すことが困難、うん、
はいはい、
なものだけどずっと覚えてるみたいな数字がいいんじゃないかと思いますね、
うんうん、
ちなみに僕聞いた中では、はい、
うん、
一回塀の中に入った人は自分の囚人番号をパスワードに使う人が結構多いというのは聞きましたね、
まあ、絶対に覚えてる番号だもんね。
そうで忘れないっていう、
あれは やってます？あのパスワードを忘れた時に使ってくださいみたいな、あなたのペットの名前はとか、
あるじゃ
ん、あなたの好きな食べ物
は、うん、あるある、
やってる？
やってるよ俺。
やってる、
うん、
思い出せるちゃんと。
俺だってその自分が思い出せるのしか登録しない、う
ん、なんか来るじゃん、
来る来る来る、好きな食べ物とかね、
食べ物は
とか小学校のあだ名とかね、
その時のって変わってくるもんばっかりだからさ、好きな食べ物とか、うんうん、なんか全然全く違うんですよね毎回。
いやお前だってあれじゃん、イカの刺身とか書いときゃいいじゃん。
多分ねラーメンが多いんですよ。
いやいや、だからブレるんだよ。
塩ラーメンしてる時あって、でも今味噌ラーメンすげえ好きなんだよ、
うんうん、
だから多分分かんなくな
る。それはお前がそのセキュリティ用の好きな食べ物とかにする
じゃん。ペットの名前ってあってさ、
うん、
忘れてんのよね、うんうん、ペットの名前そもそも今、うん、全然打ち込
めない。俺一番迷ったっていうか分かんなくなっちゃったのが親の誕生日とかだった、う
ん、なんでだよ、思い出したよそれぐらい、
全く思い出せなく
て、
で、まあ、すっげえ困った。
でも連絡できるからいいじゃん、
うん、うん、でも出なかったらさ、
まあね、
ずっと無理だからね。
そっか、
調べようなくない親の誕生日とかって。
あ、まあね、
ネットでも出ないじゃん。
まあまあまあまあ、じゃあ晒したらじゃあ分かんじゃない
とか、
うん、
いやそうなの、
俺の誕生日晒しといたらさ、
それももはや意味ないんだけどな。
晒しといたらネットで調べ
る。あ、自分ではね、
うん、自分でできるじゃん。
なるほどね、
うん、
それもありだね。
ありじゃねえよ、
自分のパスワード
を聞かれよ俺をちゃんと
どっかに。
ダメだろ、自分の親の誕生日晒すやつダメだよそんなやつは。
あ、っていうね、うん、はいはい、ちょっとまあ、皆さんもパスワードとかには非常に気をつけていただきたいなという回でございます。
気をつけなきゃいけないわ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。